こんにちは、ザ・ディープダイブへようこそ。さて、今回はですね、共有いただいた資料、経済的自由のためのマインドセット、それから資産形成と自動収益の仕組みからの抜粋、これらをもとにしてるんですね。テーマとしては、経済的自由と時間の自由という、まあ、多くの人が関心を持つであろうことについて、深く掘り下げていきたいと思います。今回の目的はですね、お金と時間の関係について、もしかしたらあなたも持っているかもしれないこう固定観念みたいなものを一度見直して、資料が示している新しい視点とか具体的なアプローチ、これを探っていこうと。よく言いますよね、一生懸命働かないとお金は稼げないって。本当にそうでしょうか？今回の資料はちょっとその考え方に挑戦状を叩きつけているような、そんな感じがします。では早速その中身を見ていきましょうか。まず多くの人にこう染みついている感覚というか、苦労した分だけ報われるんだとか、大変な思いをしたその対価としてお金が手に入るんだっていう考え方ありますよね。これある意味美徳とされている部分もあると思うんですけど、資料ではこの点どういうふうに言ってるんでしょうか？
そこがまず最初の大きな転換点ですね。資料がこう強調しているのはですね、苦労そのものが価値を生むんじゃなくて、人を喜ばせた結果としてその対価としてお金が手に入るんだっていう視点なんですよ。つまり焦点を当てるべきは自分の労働時間とか、まあ、大変さじゃなくて、他の人にどれだけ価値を提供できたか、その結果どれだけこうポジティブな影響を与えられたかっていう、そこにあるんですね。
なるほど。
これ単なる言い換えじゃなくて、なんていうか根本的なパラダイムシフトを示唆してるんです。あなたの収入の上限っていうのは、あなたが費やせる時間の量、これじゃなくて提供できる価値の質と、あとそれを届ける仕組みの効率性、これで決まるんだということなんですね。
ああ、自分の頑張りじゃなくて相手への価値提供にフォーカスを移すと。でもやっぱり多くの人は自分がこれだけ頑張ったんだからってこう考えがちじゃないですか。その考え方から抜け出すのって結構大変な気もしますけど。
おっしゃる通りですね。そこにはまあ心理的な壁があるかもしれないですね。自分の努力とか費やした時間を物差しにしたくなるっていうのは、まあ自然な感情だと思うんです。ただ資料が示唆しているのは、その物差し自体が実は自分の可能性を制限しちゃってるかもしれないっていうことなんです。
ああ、なるほど。
例えば1時間かけて作ったものが10人に喜ばれるのと、同じ1時間でもこう1000人に喜ばれる価値を提供できた場合、後者の方が、まあ、より大きな対価を得る可能性があるわけですよね。これって努力の量の問題じゃなくて、影響の範囲とか質の問題なんです。だから苦労イコール報酬みたいな考え方に縛られていると、もっと少ない労力で大きな価値を生み出す方法を探そうっていう発想自体が、なんていうか生まれにくくなっちゃうかもしれないですね。
影響の範囲と質ですか？確かに同じ時間でも生み出せる価値って全然違いますもんね。では次のマインドセットの転換点、お金を稼ぐのは大変なことだっていう思い込み、これは多くの人が実感として持ってる感覚だと思いますけど、これも足かせになるということですか？
ええ、これも非常に重要な指摘だと思います。お金稼ぎは大変だっていう信念がこう強すぎると、それがなんていうか自己従事的な予言みたいに働いちゃう可能性があると資料では言ってるんですね。
自己従事的予言ですか？
ええ、具体的には自分自身の知識とか経験が持つ価値に気づけないで、本来なら対価を受け取れるような場面でも、いやこんなものでお金をもらうなんてってこう遠慮しちゃったりとか、無意識に価値提供のチャンスを避けてしまったりとか、そういう状況を招きかねないと。
ああ、自分の価値を低く見てしまうっていうことですね。それは確かにもったいない感じがしますね。でも自分の知識とか経験に価値があるんだって自信を持つのは、特にまあ日本では難しいって慢じる人もいるかもしれないですよね。
そうかもしれないですね。謙遜が美徳とされる文化っていうのもありますしね。ただ資料が進めているのは別に傲慢になれってことじゃなくて、客観的に自分の持ってるものが他の人の役に立つ可能性、それをちゃんと認識しましょうということなんです。
なるほど、客観的に。
あなたが、まあ、当たり前だと思ってる知識とかスキル、あるいはすごく苦労して乗り越えた経験から得た教訓とか、それが他の誰かにとってはもう喉から手が出るほど欲しい情報かもしれないわけじゃないですか、
うんうん、
この大変だっていう思い込みがその価値交換の可能性にこう蓋をしちゃってるんじゃないかと。これは結構重要な問いを投げかけてると思うんです。あなたの中に眠ってる、まだ価値として認識されてない何かはありませんかと。それを大変だからっていうフィルター越しに見るのをやめた時に何が見えてくるでしょうかっていうことですね。
自分の中の価値に気づくこと、そしてそれを大変だっていう色眼鏡で見ないこと、これが2つ目の鍵と。そして3つ目ですね、これがもしかしたら一番具体的で行動につながりやすい部分かもしれないですけど、お金イコール時間の切り売りっていう考え方からの脱却。時給とか月給っていう働き方はまさにこれですよね。ここがすごく面白いなと感じました。
まさに、ええ。ここから具体的な仕組みの話にもこうつながっていくわけですけど、資料が提示するのは、価値を提供続ける何かを作り上げて、それを届ける仕組みさえ構築できれば、あなたが直接働き続けなくても収入は発生しうるんだという、ある意味かなり画期的な考え方ですよね。
それをほぼ自動で届けてくれる仕組み、この構築が挙げられてるんです。
価値の源泉となるコンテンツ、そして自動で届ける仕組み、この仕組みについて資料ではかなり具体的な例が挙げられてましたよね。ステップメールっていうものが紹介されてましたが、これはどういうものなんでしょうか。
はい、ステップメールですね。それはその自動で届ける仕組みの、まあ、一つの具体的な形として紹介されてますね。簡単に言うと、あらかじめ用意しておいた一連のメールを設定したスケジュールに沿って登録してくれた人に自動で順番に配信していくシステムのことですね。
ああ、なるほど。
資料で紹介されている流れとしては、まず X、まあ旧 Twitter ですけど、ああいう SNS でターゲット層に役立つ情報を発信すると。で、興味を持ってくれた人をメルマガ、つまりステップメールに誘導するんですね。
ふむふむ。
で、登録してくれたら、例えば1日目にはこのメール、3日でにはこのメールみたいな感じで自動でメールが送られていって、読者との関係性を深めながら、最終的に価値あるコンテンツ、まあ情報商材とかですね、そういうものを紹介して購入につなげると、そういう流れです。
なるほど。じゃあ一度その仕組みを設定してしまえば、あとは集客さえ続けば、価値提供から販売までっていうプロセスがある程度自動化される、そういうことですね。ただここでちょっと疑問に思う人もいるかもしれないですよね。そんな簡単にいくものなのかって。
ええ、それは最もな疑問だと思いますね。資料でもまあ触れられてますけど、仕組みを作れば誰でも楽して儲かるみたいな、そんな単純な話ではもちろんないんです。
ですよね。
重要なのはその仕組みに乗っける価値の源泉となるコンテンツの質、ここなんですよ。読者にとって本当に役立つとか、あるいは心を動かすような価値、これを提供できなければどんなに精巧な仕組みを作ってもそれは機能しないわけです。そしてその質の高いコンテンツを生み出すためには、当然それ相応の知識とか経験、そして努力が必要になってくる。だがステップメールっていう形式自体が重要なんじゃなくて、その中身である価値とそれを届けたい相手との関係性構築、これが本質なんだということですね。
自動化といっても最初の価値創造とその仕組み構築にはしっかりとした土台が必要だと。楽して稼げる魔法じゃないぞということですね。資料にはこの仕組みでなんかすごい成果が出た事例も載ってましたよね。30分で書いたメルマガ1通で50万円の利益とか、映画の待ち時間たった10分で書いた X の投稿で5万円とか。これどう考えればいいんでしょう。ちょっとにわかには信じがたい話にも聞こえちゃいますけど。
かなりセンセーショナルな例ですよね。これはですね、その30分とか10分の作業だけで利益が出たと捉えるのはちょっと表面的すぎるかもしれないですね。
あ、なるほど。
重要なのはその短時間のアクションが大きな成果につながった、その背景にある資産なんです。
資産ですか。
ええ、つまり日々の情報発信を通じて築き上げてきた読者とかフォロワーとの信頼関係、あるいは価値ある情報源としての認知度、そしてリスト化されたメールアドレスとか SNS アカウントといった媒体そのもの、これが目に見えない大きな資産になってるわけです。
はあ、なるほど。
だからこそ適切なタイミングで適切なメッセージをこう投下すれば、短時間の作業でも大きな反響を得られる可能性があるということなんですね。
そのメルマガを書く30分より前にもっと膨大な時間と労力をかけて信頼っていう名の土台を築いてきた、その結果と見るべきでしょうね。
なるほどなるほど。背景にある信頼関係とか媒体っていう資産がこうレバレッジとして効いてるわけですね。単発の作業時間だけじゃなくて、そこに至るまでの積み重ねが大事なんだと。資料ではこの仕組みの具体的な作り方について解説した収入半自動化マニュアルっていう教材がブレインっていうプラットフォームで提供されてるみたいなことにも触れられてましたね。
はい、触れられてましたね。ええ、ブレインっていうのは個人の知識とかスキルを教材として販売できるプラットフォームのことですね。まあここでその詳細に立ち入ることはしませんけど、具体的なノウハウにアクセスできる道筋が示されてるっていう点は、まあ、注目に値するかなと。
ええ、
ただ、まあ、繰り返しますけど、重要なのは特定のこう方法論に飛びつくことじゃなくて、その根底にある時間の切り売りから脱却して価値提供の仕組みを作るんだっていうそのマインドセット、これを理解して自分なりに応用していくことだと、そう考えられますね。
マインドセットの転換とそれを実現するための仕組み作り、この2つがこう両輪になって時間とお金の自由っていう目的地に向かう、そんなイメージですかね。さて、ここまで話してきた内容、リスナーの皆さんにとってどんな意味を持つでしょうか。すべての人がね、情報発信とか自動化に取り組むわけではないと思うんですが。
そうですね。うん。この探究から得られる本質っていうのは、必ずしも、じゃあ全員ステップメール始めましょうっていうことではないと思うんです。むしろ、もっと普遍的なレベルで応用できる考え方じゃないかなと。
と言いますと？
ポイントは、自分の時間単価をいかに上げるかっていう発想から、自分の提供できる価値の影響力をどうやって最大化するかっていう発想への転換ですね。
ああ、影響力の最大化。
ええ。例えば、あなたが今やってる仕事の中で、自分の知識とかスキルの他のメンバーに共有する仕組み、これを作れないかとか、一度作った資料とかテンプレートを繰り返し活用できる形にできないかとか、あるいは自分の経験から得た教訓を後輩とか同僚が同じ失敗を繰り返さないように伝える方法はないかとか、これらも広い意味で言えば価値提供の仕組み化と言えるかもしれないですよね。
確かに、自動収益化みたいな大きな話じゃなくても、日々の仕事とか活動の中で自分の労力をより効率的に価値に変える方法を考えるっていう視点はすごく応用できそうですね。一回の労力でより多くの価値、あるいはより長く続く価値を生み出すにはどうすればいいかってこう自分に問いかけてみるということでしょうか。
まさにその通りだと思います。資料で提示された考え方っていうのは、フリーランスとか起業家だけじゃなくて、組織の中で働く人にとっても、自分の仕事のやり方とか今後のキャリアの築き方を見直す上で、非常にこう示唆に富む視点を提供してくれるんじゃないでしょうか。自分の時間っていう、まあ、限られたリソースをいかに効果的に価値に変えていくか、そのためのレバレッジをどう効かせるか、それを考えるヒントが今回の資料には詰まっているように思いますね。
では今回の探究をちょっと振り返ってみましょうか。経済的自由、時間的自由への道筋として、まず3つのマインドセット転換がありましたね。苦労の対価じゃなくて価値提供の結果として報酬を捉えること、お金稼ぎは大変だっていう思い込みが実は自分の可能性を狭めているかもしれないと気づくこと、そして時間の切り売りっていう働き方から脱却して価値提供の仕組みを作るという発想を持つこと、さらにその仕組みの具体的な一例としてステップメールを活用した自動化についても触れました。ただ重要なのは、その背景にある信頼関係っていう資産と提供する価値そのものなんだということでした。
よくまとめられていますね。素晴らしいと思います。では今回の資料を踏まえて、最後に一つあなた自身にこう深く問いかけてみていただきたいことがあるんです。
はい。
それは、もしあなたがこれまでの人生で培ってきたあなただけのユニークな知識、スキル、経験の中に、他の誰かの問題を解決したり誰かを喜ばせたりできる価値の源泉が眠っているとしたら、それは一体何でしょうか。そしてその価値を、あなたはどのような形でなら無理なく、あるいは楽しみながらそれを必要としている人に届けることができるでしょうか。これは資料には直接的な答えは書かれていないかもしれません。でも今回の探究で見えてきた原理原則を、あなた自身の状況に当てはめて考える、まさに次なるステップへの問いかけとなるはずです。
あなただけの価値の源泉と、それを届けのあなたらしい形、それを考えることが今回の探究の締めくくりとなりそうですね。今回の探究にお付き合いいただきありがとうございました。